お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
メルボルンの料理講師トマル・マイさんのオーストラリアで食べるです。マイさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なんかだんだん秋に近づいて、こう朝夕涼しくなったんですけれども、まあ、シドニーも多分メルボルンとね、あまり変わらない気候なので、結構こう気持ちのいい日が増えてきましたね。結構その夏のイベントも終わって、あのムンバフェスティバルというのもあったんですけれども、それも終わって、で次はですね、実は今年で40周年を迎えるインターナショナルコメディフェスティバルっていうのが実はメルボルンで開催されるので、まあその本当に街中が結構あのシアターとかもね使うので、デコレーションになったりですとか、あとあのイースターですね、近づいてきているので、スーパーなども少しずつなんかイースター仕様に変わってきてます。シドニーはいかがですか？
シドニーももうイースターだらけですね。っていうかもう多分クリスマス終わって間もなくあのホットクロスバンがお店に並んでいたと思います。
あ、確かにそうですね。パン屋さんのパンももうそれが推しになってきますからね、どんどん。
なんか早いですよね。
早いです、早いです。なんか気持ちがそこまでまだ行っていないので、なんかあれもう、あ、なんか季節変わったのかなっていうふうに思ってしまいますよね。クリスマスから急に。
でもね、ね、私チョコレート大好きなんですけど、チョコレート最近高いじゃないですか。
はい。
イースターバニーを見て値段にびっくりです。
そうですね。なんかちょっと、あの、ちょっと配ってみようみたいな値段でももうないですからね。
そうですね。
そう。で、前回はですね、オーストラリアにいるからこそ楽しめる、あの、フルーツ特集。まあ、その中から、あの、約150種類以上あると言われているブドウについて、あの、特集をお送りしました。あの、たくさんね、こう種類があって、まあ、スーパーで買えるブドウっていうのを前回はちょっとご紹介したんですけれども、ユミさんいかがでしたか、前回は。
いや、結構勉強になりました。っていうのも、私あまりこのブドウの名前とか種類を気にして買ったことがなくて、結構お値段中心で買ってるんですよね。
うん、
なのでこのブドウがこういう名前でこういう特徴があってっていうのを初めてなんか学んだ気がします。
確かにあのちょっと前回ご紹介したそのキャンディースナップスとかコットンキャンディーで、最近こうオーストラリアのいろんなねローカルのスーパーで見かけるんですけど、やっぱり一つの値段が本当にかなりするので、なんかこう3ドル4ドルで買えるとかでもないので、そういう意味で先ほどユミさんがおっしゃっていたように、もともとあるあのスイートグローブとかレッドグローブっていうちょっと大粒のね、方を食べてみたり、あとあの、ユミさんも好きっておっしゃってましたけど、オータムクリスプ、美味しいですよね。パリッという。うん、パリってブドウであまり言わないんですけど、
うん、
本当になんか、そういう食感のあれは一番私大好きなので、ユミさんも大好きっておっしゃってましたよね。
大好きですし、クリスプはすぐ冷蔵庫からなくなります。
そうですね。こう、あの、ちょっとずつね、みんな食べていっちゃうんでね。冷蔵庫
なんです。
まあ、日本ではね、ちょっとこう、高級だったりですとか、なかなかその手に入らない品種みたいなのが、本当にオーストラリアではスーパーに普通に並んでいるので、ぜひちょっとあの、皆さん、前回の放送も見て、あの、聞いてみて、スーパーに見かけた、あの、スーパーで見かけたら、ちょっと名前をチェックして、食べ比べをしてみたい、あの、していただければなと思います。まあ、その、スーパーとね違ってこうちょっとマーケットの方に今日は行ってみようかなと思うんですけれども、まあ、マーケットってこう本当にスーパー以上にたくさんのブドウがありまして、なんか形も違いますし大きさもやっぱ違うんですけど、このいいところなのかあれなんですけど、結構こう試食してね自分でその場で味見できるっていうのいいですよね、エミさん。
私スーパーでもやってしまってますけどね。
ですか、スーパーでもできる。
うん、まあ、みかん同様に大切ですね、味のチェックは ね。
え、確かに。ちょっとあの、いちごはまだやったことないですけど、いちごもそれできればなっていつも思ってるんですけど。
いちごはちょっと勇気がいるんじゃないですか、
まだね。
パッケージ開けないといけないので思いっきり。
そうなんですよね。まだそこまでの画面さができてないんで。ちょっとブドウは皆さん、全然、推しはしないですけれども、結構、こう、味見して、ちょっと皆さん食べ比べて好きなブドウを見つけてみてください。で今日はその、まあ、スーパーではね、なかなか出会えないマーケットのなどの、ブドウの世界を覗いてみたいと思います。まず一つ目がですね、黒ブドウとして人気な ミッドナイトビューティーというブドウです。なんかもう名前がすごくおしゃれなんですけれども、もうほんと見た目も、大粒の高級ブドウなんですけど、綺麗なね、まあ、黒と言いますかね、深い紫色しているんですよね。これちょっと結構ね、こうツヤツヤとした光沢感があるんですけど、ユミさんご存知ですか？
名前は知らなかったんですけど、今の特徴を聞いて買ったことはあると思います。
おお、
本当に大粒で、深い紫色で、なんか本当なんか美しいんですよね。
あ、そうですね。そう、美しいんですよ。
うん。なんかこう絵本に出てくるブドウみたいな感じ。
確かに、そうですね。そう。しかも味もね、酸味があんまりなくて、この甘さがある、まあ、上品な甘さが残るのが特徴なんですね。で、ブドウって実はもともとその、アメリカとかやっぱりカリフォルニアの方で生産されている品種が多くてですね、やっぱりこのあたりのブドウももともとはアメリカから、まあ、オーストラリアなどで栽培されるようになったそうです。で、二つ目なんですけれども、先ほどのアメリカ生まれ、と違って次はオーストラリア生まれの品種です。メニンディシードレスって言うんですけど、メニンディってまあ、マーケットに行くとね書いてあります。で、シードレスはもうちょっとこちらのオーストラリアの、まあ、最近流行りの品種で、もう種なしの赤ぶどうです。で、これ見た目はそのレッドグローブ、まあ、スーパーとかでね見かける赤いレッドグローブと変わらないんですけれども、まあそれは要は種ありかなしかっていう違いなのと、あとなんか個人的にまあ、レッドブドウ好きなんですけど、このメニンディの方が、ちょっとその、パリッとしてると言いますか、食感もあるので、結構私は好きなブドウの一つです。で、三つ目がですね、これは多分知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ドライフルーツの結構元となる二つの小粒ブドウですね。一つが、サルタナです。これ、サルタナってユミさん、ね、よく聞きますし、子供のドライフルーツにも、サルタナって書いてますよね、パッケージ。
そうですね。子供たちがちっちゃい時はよく食べてましたよ。なんか箱詰めになって売ってるじゃないですか。ちょうどいいサイズで。
そうなんですよね。
うん、
学校のスナックに大体サルタナ持ってきますよね。
そうですね。なんか懐かしいです。最近こそは入れてないんですけど、ほんとちっちゃい時はよく入れてましたね。うん、
確かに。これは、もともとはちゃんとそのフルーツでも売られていまして、白いブドウなんですね。で、結構その淡い緑色の小さい種なしのブドウです。で、まあ、先ほど言ったように本当にドライフルーツの原料としてだいたい有名なので、皆さんその日本でも結構ねサルタナレーズンっていう風に書かれて売っていることもあるので、ぜひちょっと皆さん見かけたらねちょっと食べてみてください。なんて言うんですかね。日本人ってこうレーズンって聞くとちょっと紫色の方を想像すると思うんですけど、サルタナは白色なので、ちょっとその辺が色が違うっていうのがあります。そして、もう一つはですね、カラントという、これもドライフルーツの種類で見たことがあると思うんですけれども、こちら先ほどのサルタナと違って、黒い色ですね。ちょっと黒に近い小粒です。まあ、レーズンに比べると、もう少しちょっとこうちっちゃくて丸いかなという、印象ですね。で、あと酸味があるのが、特徴です。ユミさん、このカラントっていうのも、ご存知ですか？
ああ、これも食べたことはないかもしれないです。なんか普通にあまりスーパーでは売ってないですよね。
そうですね。本当にスーパーだと、うん、本当ドライフルーツの一部であったりするので、あんまりそのフレッシュな状態では、私はいつもマーケットか、うん、グロッサリーショップでしか見たことがないので、うん、うん、結構ね、これも酸味があるので、それがお好きな方はおすすめです。まあ、ちょっとこれね、今週、まあ、あと先週も2週連続でいろんなオーストラリアのブドウをご紹介しました。なんか本当これ150種類以上あるので、本当に一部なんですけれども、ユミさんいかがでしたか？
いや、まずそんなに種類があるの知らなくてびっくりしました。
なんかね、ワイナリーに行くと、ブドウをこう見る風景はわかるんですけど、実際にその食べるブドウの方って、そんなに種類があるんだなってちょっと驚きですよね。うん、
いや、こんなチョイスできるなんて贅沢ですよね。
そうなんですよね。まあ、ただですね、やっぱりオーストラリアも一応ブドウは季節ものでして、季節が終わると皆さん多分ちょっと値段がね、高くなってしまうのと、あとほとんどアメリカからの輸入に変わってしまうので、ぜひね、この4月頃までが多分食べる頃かと思うので、オーストラリアの国産のブドウを食べ比べしてみてください。 次回ですけれども、なかなか今まで一回もやったことないんじゃないかな。オーストラリアのちょっとね、本当に食文化の歴史を、見てみようかなと思って、パブ飯を紹介したいと思います。パブって、ね、ユミさん、なんかオーストラリアっていう感じですけれどもね。
最高なエピソードになりそうですね。
もうすでに口の中パブ飯になってますからね、今。
そうですよね。
もうちょっといろんなね、ご紹介したいと思いますので、皆様お楽しみに。
まえさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。